聖書の中の二重の適用。話、池宮城義弘。
さて、今朝はですね、のテーマとしまして、聖書の中の二重の適用ということで、少し見てみたい、学んでみたいと思います。今まで聖書を見たりしてですね、学んでいる中で、やっぱりこう、特に感じていることは、神様は繰り返し、その重要なものをですね、聖書の中で教えておられるということなんですね。一度だけではない。繰り返して教えられている。そしてそれが各時代にわたって、そういうふうに提示されていっているということを感じています。で、そこで、久しぶりにですね、実物教訓という本の引用をしたいと思いますけれども、キリストの実物教訓という本がありますが、その中の105ページ、106ページですね、そこを見るとこういうことが書いてあります。食材の真理には絶えず発展し拡張する能力が伴っている。真理は古いとは言っても常に新しく、さらに大きな栄光と能力と真理の探求者に表すのである。この言葉も非常になんか意味深いなと思ってるんですが、この赤い文字で書いたところですね。絶えず発展し拡張する能力が真理にはあるって言うんですね。サイレン運動から、そうですね、もう170年以上経った今日に我々は生存していますけれども、各時代各時代、その時に必要な真理が与えられるというのが神様の約束なんですね。で、そこで当時理解していたことが、現代も全くそのままでそれ以上進展がないのだろうか、ということです。でもこの言葉からすると、この引用文からすると、絶えず発展し拡張するっていうんですね。そしてまた、常に、古いとは言っても常に新しい、この河川が引かれているところですね。そして、さらに大きな栄光と能力と真理の探求者に表すって書いてあるんですね。で、このことを考えるとですね、この、いわゆる聖書で言われている人類の歴史のクライマックスってどこになると思いますか、皆さん。それはもうすでに過ぎ去ってるんでしょうか。とんでもないですね。これから後、イエス様が再びにおいでになるまでの間のですね、この期間、これがクライマックスです。そしてなんでそうかというと、かつてアダムとエバのその罪のない状態からですね、近代の好みを食べて罪が入ってきた時から、それが完全に回復されるまでのこの物語は、この最後の場面で罪が完全に消し去られてなくなるというところがクライマックスになるわけですよね。それが世の終わりの時代なわけです。で、その時代の理解が過去の170年前の理解と全く同じで終わりということがあるんでしょうか。この時代に特別に注目しなければならないものというのがあるんじゃないでしょうか。その続きになりますけれども、真理にはどの時代でも新しい発展があった。つまり時代ごとにその人々のための特別の神からの使命があった。古い真理は皆重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたものでなく、古いものの解明である。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができる。真理を新たに解き明かすことによって輝く光が古いものを一層輝かしくする。新しい光を拒んでなおざれにする人は実は古いものを持っていない。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式と化してしまうのである。と書かれています。決して以前我々が持っていた理解が間違っているということではないんですね。で、私たちも新しくこう理解し始めていることっていうのがありますが、以前のものは間違いでしたと言ってるわけではないんですね。あれも正しかったんです。しかし、あれは部分的な成就であった。そして、 これから後に起こることがむしろ我々にとってですね、大事なものだということなんですね。それを、そのことに関して神様は何も示さないということはないということです。示してくださるんですね。なぜならば、時代ごとに神様からの特別な使命が与えられるっていうんですよ。では我々の時代にはどういったものが与えられるのか。こういったことをですね、考える必要があるのではないでしょうか。スタディバイブルの旧約聖書の仲介ですね、343ページ。ここには、神の御言葉はすべての時代に特別な真理を提示している。すべての時代にですから、我々の時代でもそうです。過去におけるご自分の民に対する神の取り扱いを、我々は細心の注意を払って考慮すべきである。我々はこれらのことが我々に教えようと目論まれた教訓を学ぶべきである。しかし我々はそれで満足すべきではない。神はご自分の民を一歩ずつ着実に導いておられる。真理は全身的である。熱心に求めるものは天から光を絶えず受けるであろう。真理とは何かを我々は常に尋ね求めるべきである。真理は全身的だっていうんですね。少しずつその必要に応じて神様は我々に示してくださる。これが真理の提示の神様の提示の仕方なんでしょうね。そしてもう一度繰り返しますが、すべての時代に、我々の時代にでもです。特別な真理を提示しているっていうんですね。このことはやっぱり我々はいつも注目しているべきだと思うんですね。さて皆さん、ヨーロッパからですね、正教徒が、アメリカ大陸に、移住したことを皆さんよくご存知だと思います。彼らは、プロテスタントのこの信仰をですね、持ち続けるために渡っていったんですね。別の大陸に。その、正教徒たちのこの、何ですかね、この、牧師でありました、ジョン・ロビンソンという人がいました。その方は、この聖教徒たちと一緒に、海を渡ることはできなかったんですけれども、しかし彼はこの亡命していくこの聖教徒たちにですね、特別の説教というものをしました。その言葉の中に次のようなものがあります。各時代の大総統にそれが書かれておりますけれども、兄弟たちよ、我々は今間もなく別れようとしている。私が再びあなた方の顔を見ることができるかどうかは、ただ神だけが知っておられる。しかし主がそうお定めになっていようといまいと、私は神と聖天使たちの前で、私がキリストに従ったように、あなた方が私に近く従うように命じる。もし神がご自分の他の器を用いて、何かをあなた方に示されるならば、私が教える真理を受けたように、喜んで信じてほしい。私は、主が御言葉の中から、これからももっと真理と光を輝かせてくださると確信している。このジョン・ロビンソンという方は、一緒にアメリカ大陸に渡ることはできなかったんですが、この特別説教の中でこういう言葉を発しているんですね。今まで民を導いてですね、聖書の理解を教えてきた。しかしもう離れてしまう。そして新しい大陸に行ってそこで信仰生活をこれから送る人たちに対してこういう言葉を発した。もしそこで新たな器が出てきて、神の霊感によってですよ。神の霊感によって何かの教えをするときには喜んで受け入れてほしいと言ったんですね。前に進めと言ったんです。我々もそうすべきだと思うんですね。聖書は何と言ってるでしょうか。アマス3章の7節には、誠に主なる神はそのしもべである預言者に、その隠れたことを示さないでは何事もなされない。霊感を通してですね、ここで言ってる預言者というのは、確かに預言者として、その働きをずっとしてきた、そういう立場の人ともいますけれども、説教者や研究者、霊感によって導かれた人たちのことです。その人たちが、 に何かを示すんです。その時に、その時代に必要なものをね、ことを。そのことが示されて、それが人々に伝えられていった時、それが本当に聖書的かどうかを判断して、それに反するものでないならば受け入れていかないといけないんですね。で、その隠れていることを示すって言ってるわけです。黙示録一章の19節には、ヨハネがですね、このように言われているわけですね。そこであなたの見たこと、現在のこと、今後起ころうとすることを書き留めなさい。これはいつのことを言ってるんでしょう。今後起ころうとすること。現在のこと。ヨハネが生きている時代のこと。そしてその後のことと考えることもできますが、各時代の人たちがこの聖句を見るわけですね。そうすると、現在のことを私たちに当てはめれば今ですよね。その後に起ころうとすること、今後起ころうとすることについても私たちはこの黙示録に書かれていることをですね、我々の今後の時代に関わることとして見ていく必要があるかもしれません。過去に起こった出来事として終わらせるのではなくして、今後に適用できる何かがあるのかもしれない。そういう視点を持っておく必要があるのかなと思います。セブンス・アドベンチストですね、聖書仲介者がまあおられますが、その方々がですね、こういうことを言っています。聖書には二重の適用がたくさんある。こういう言葉を残してるんですね。そして、まあ我々がいつも学んでいます、この安息日の教科というのがありますね。それがその1999年の第一期の安息日学校教科の中で、レオ・バンドルソンという方がですね、こういう言葉を残していますね。特定の歴史上の事件が最後の出来事のうちに対応するとか、あるいは予言的記述が二重に適用されると正当に判断される基準は何であろうか。その答えは霊感を受けた記者がそのような適応をしているということである。まあ、ここで、まあ、この二重の適用という言葉を実際に用いてですね、聖書の中にはそういったものがあるということを、我々の指導者は理解しているんですね。同じ、教科の中で、例えば、マタイ24章のような二重の適用を持つ予言は誤解され、誤用されがちです。その一つの理由は、聖書の読者が二重の適用の原則を忘れることにあります。そのような人は一つの適用だけを重視し、もう一つの適用を無視します。ですから、我々は聖書の中にその二重の適用というものがあるということを理解して、どちらの適用もしっかり見ていないといけない。つまり、どういう意味かというと、過去に当てはまったこと、今後、起こることに当てはまるものというのがあって、その過去のものは間違いだったという見方ではないんです。それはそれでその時に大事な役割を果たしたんです。しかし、もっと重要なのは我々が生きている時代よりも後のこれから起こること、これに適応することが大事だということなんですよね。何か一つを無視するということはあってはいけない。まあ、現代の理解において、例えば予言の理解などでもそうですけれども、過去にもうすでに固まった考え方があります。で、これが正しいということで、それ以後出てきた考え方を受け入れないという傾向がありますが、もし聖書的であれば、それもその考え方も変えていく必要があるかもしれません。その二重の適用ということをこう考える前にですね、聖書には不思議と一度ではなく二度繰り返して物事が強調されて教えられていることがよく出てきます。そういったものがよく出てきます。私がすぐ思い出すのは、浜辺でですね、イエス様がお話をされて後に弟子たちに海に出て漁をするように伝えたあの時のことです。それがルカによる福音書5章に出てくるわけですが、こんなふうに2節から書いてあります。漁師たちは船から降りて網を払っていた。その一艘はシモンの船であったが、 イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出させ、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むとシモンに沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えていった。先生、私は夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って、網が破れそうになった。この出来事です。これは本当に印象深い、私の中では非常に印象深い出来事なんですが、この時イエス様は、イエス様ご自身のこの交渉外の、福音を述べ伝える働きの最初の頃に、この弟子たちに経験させた出来事ですね。これは非常に大きな意味がありました。彼らは、漁をしていたわけですけども、一つも取れずに、もうがっかりしてたんですね。何も取れない。彼らの経験上、夜に、この暗い間に取ることによって、魚は得られるという自信があったはずですが、何一つ取れなかった。その時にイエス様はですね、沖に漕ぎ出して漁をしなさいと言ったんですが、常識的には無理なわけです。明るくて、透き通っていてですね、魚が逃げてしまう。だから網を投げても逃げられる。取れない。分かっていた。でも、お言葉通りにしたところ、不思議なことに魚がたくさん取れた。この現実を彼らが見たときにですね、悟ったことがあったんですね。イエス・キリストに頼れば、我々は支えられるということだったんですね。そして、イエス様は、その後に、彼らの必要を満たした後に私についてきなさいと言ったんですね。この人についていけば大丈夫だという確信を得させてからついてきなさいと言った。この経験は非常に大きかったんですね。で、この経験はですね、不思議ともう一度繰り返されます。それはいつかというと、イエス様が天にお帰りになり、復活してお帰りになる前に、弟子たちがイエス様を失ってですね、また落胆している時でした。その時にまた現れてですね、弟子たちに同じ経験をさせたんです。そしたら全く同じような収穫が、魚の収穫があった時に、ペテロは気づいた。あれはイエス様だと。主だと言ってですね、この気づいたわけですが、その経験はどうして二度もしなければならなかったんでしょうか。各時代の希望という本の中で、このように書かれています。イエスが再び奇跡を行われたのは、その時の場面を思い出させ、つまり一回目のことです。その印象を深いものとするためだった。イエスの行為は弟子たちの任命の更新であった。最初の時はですね、イエス様は私についてきなさいと、人間を取る漁師にしてあげようと言って彼らを召したんですね。そして彼らは全てのものを捨ててですね、ついていった。そうやって3年半一緒に暮らしたんですが、イエス様がいなくなってしまって失望落胆している時にもう一度この経験をおさせになった。そしてここに書いてあったのは、弟子たちの任命の更新だった。イエス様は天にお帰りになるけれども、引き続きあなた方は私の弟子であり、私の福音を伝えるべき使者であると。そして彼らは、このイエス様が常に生きていて私たちを守り導くことによって、すべては満たされるということをまた思い出したんですね。そして新たな力を受けて彼らはですね、集まり始めた。そしてその後彼らは洗礼を受けますけれども、その印象深さ、イエス・キリストがついておられるということ、それが何より大きな助けであるということを彼らに分からせるために、印象を深いものにするためだったと書いてあるわけです。そしてもう一つの出来事、これはヨハネによる福音書2章を見てみますと、イエス様が宮清めをなさいますが、その時の場面です。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいていたので、イエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって、縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、 鳩を売る人々には、これらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするな、と言われた。まあ、こういう、まあ、場面、皆さんよくご存知なんですが、イエス様は、その、神殿に入っていってですね、こういうことをされた。追い出したんです。まあ、なぜ、まあ、ここだけ読んだらなんでこんなことをするんだろうと思うかもしれませんが、神の宮というのは聖なる場所でした。ところがここでなされていたのは、単に犠牲の動物を売るというだけではなくして、その売り買いの法外な値段をつけて儲けていたんです。で、ここでしかその犠牲の動物を飼うことができず、しぶしぶ貧しい人たちも大金をはたいてですね、犠牲の動物を飼っていた。で、そうやって宮に仕えている者たちはですね、この懐を肥やしていたんです。だから、商売の家とするな。ここでは出てきませんかね。盗人、泥棒の家にするなと言いますかね。ここで本当にこのいろんな金銭のやり取り、こういったことに心が奪われて、本来ここに、この儀式に隠されている、で、教えられている本来の意味をほとんど見失っていた。ですから、イエス様は、私が教えようとしているのは、こういうことではないと。表面的なことではなく、心の問題。で、心が清くなることを教えようとしているということを、ここで宣言されたんですね。で、これも、不思議と、イエス様が、この交渉会の終わりに、またもう一度繰り返して同じように、宮清めをなさいます。まあ、このことに関して、まあ、マルコによる福音書11章あたりに、また書かれていますけれども、まあ、これはちょっと読みませんが、同じように、ここには強盗の巣にしてしまったと言って最後書かれていますけれども、3年半、イエス様は神の国とはどういうものか教えてきましたが、多くの人たちはそれを理解して、あるいは賛同してですね、イエス様を信じるようになりましたけれども、特に指導者層はそういうことを一つも信じませんでした。受け入れなかった。相変わらず、イエス様が働きを始めた時と変わらず、いや、それ以上にもっと、中身はですね、深刻なものでした。そこでまた、イエス様はですね、その宮清めをなさったわけです。各時代の希望の中から少し見てみたいと思いますが、主の御言葉には他の目的もあった。この葡萄園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうかと質問することによって、主は彼らが自分自身の上に罪の宣告を下すように図られたのであった。まあ、ちょっと途中飛べますが、イエス様は宮清めをして後にですね、そこにいる人たちに対してですね、特に指導者たちに対して、あるお話をしたわけです。葡萄園の話。で、そこでの話をされたときに、その、葡萄園の主が帰ってきたら、この、まあ、なんて言いますかね、忠実でないこの老夫たちを見たらどうするのかということがこう言ったときに、彼らに、その状態である、この農夫というのはあなた方のことだということに気づいてほしかった。そして受け入れて悔い改めてほしかった。そういう話をまあされたわけです。しかし彼らはそれをね、受け入れる気持ちがなかったんですね。この赤い文字で書かれたところを読みますが、主の警告が彼らのうちに悔い改めを起こさないときに、それは彼らの運命を決定的なものとするのであった。そこで主は、彼ら自身が自分たちの上に破滅を招いたことを認めるように望まれた。主は彼らの国家的な特権が取り去られることに含まれている神の公義を彼らに示すように計画された。この特権の喪失はすでに始まっていて、その結果は彼らの都との破滅ばかりでなく、国民の離散となるのであった。聞いている人たちはこの警告に気づいた。しかし、祭司たちと役人たちは、彼ら自身宣告を下したにもかかわらず、あれは跡取りだ。さあ、これを殺そうということによって、その場面を実現しようとしていた。多くの人たちはイエス様が言っていることを悟ってですね、イエス様を信じた。でも、この祭司たちや役人たちはそうではなかった。 知っていながら彼は跡取りだって言ってイエス様のことをですね、十字架にかけて殺すことを計画したんですね。これは、当時のユダヤ人に対する警告であると同時にですね、最後の世代の人々に対する警告でもあるということを私たちは理解しなければいけないと思います。もし神様が真理を提示されたときにそれを受け入れないならば、このユダヤ人、ユダヤの国と同じようになるということなんですね。さて、二重の適用というふうにこう言いますと、まず最初に挙げられるのが、有名だったと言いますかね。一番わかりやすいのがこのことなのかなと思います。エルサレムの滅亡です。そのことが祝福の山に載っておりますけれども、こう書かれています。エルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴である。エルサレムの破滅によって部分的成就を見た予言は、もっと直接的には最後の時代に適用されるべきものである。私たちは今大きな厳粛な事件の門口に立っている。かつてなかったような危機が目の前にある。しかし私たちは弟子たちに対すると同様に神の御国が万物を支配するという保証が快く響いてくる。未来の諸事件の成り行きは私たちの作り主の御手のうちにある。ここまで見てみると、エルサレムの滅亡、これはその当時イエス様が示された通り、紀元70年ですかね、エルサレムの滅亡があったことを指摘して、彼らに忠告しました。そしてそれは実際に起こったんですが、それは部分的成就だったとここで書いてあるんですね。もっと直接的には最後の時代に適用されるべきだっていうんですね。このような適用の仕方というもの、このような見方というのは私たちに本当に必要なことなのかなと思います。過去に起こったことは単なる教訓だけで終わるのではなくして、それが実際にもし同じ過ちを繰り返せば私たちも同じ立場になるという現実としてね、我々は受け止めていく必要があるということだと思うんですね。大総統の方、各時代の大総統の上官の方ではこういうふうに書かれていました。しかし、エルサレムに下った刑罰に関する救い主の予言は、もう一つの成就を見なければならない。一つはもう成就した。もう一つはまだしてない。あの恐ろしいエルサレム滅亡も、その出来事のほんのかすかな影にしか過ぎないのである。すなわち我々は選ばれた都の滅亡の中に、神の憐れみを拒み、神の律法を踏みにじってきた世界の運命を見るのである。この地上で幾世紀の長きにわたって罪を犯し続けてきた、悲惨な人類の歴史は誠に暗いものである。それを考えるとき誰しも心痛み、気は萎えてしまう。神の権威を拒否する結果は実に恐ろしいことである。しかしさらに暗い光景が未来に関する啓示の中に示されている。エルサレムの時もひどかったけど、さらに暗い影、暗い光景が未来に待ってるって言うんです。これちょっとね、あまりいい気持ちはしないんですが、すなわち、混乱、騒動、革命、創造しい声と血まみれの服を持った戦士の戦い、といった過去の歴史も、神の霊の抑制力が悪人たちから全く取り除かれ、人間の欲情とサタンの怒りを止める者が何もなくなるその日の恐怖と比べるとき、物の数ではないのである。今ね、この混乱、戦争、革命といった昔のいろんな出来事がたくさんありますが、それと比べてみるときに、物の数ではない。今後起ころうとしていることは。そのとき、世界は、これまでかつてなかったほどにサタンの支配の結果を見るのである。しかしその日、エルサレムの滅亡の時と同じように、命の書に記されたすべての神の民は救われる。何て言いましょうか。この 私たちにこういうふうな二重の適用をして警告を与えてくださるのは神の憐れみだと思うんですね。で、このことを将来起こるべきこととして捉えていくときに、そう捉えていくときにどうなるのかというと、我々が真剣にそれをこう真実であるとして理解したときには、それに対する備えをするようになるということです。もし我々が将来、もうすでにもう全部これ前に済んだことで、別に繰り返しでただ教訓として持っていればいいというだけであれば、将来必ず起こるという確信のもとで準備するのと違ってくるのではないでしょうか。我々の理解をですね、新たにしていく必要があるかもしれないですね。そして、他にも二重の適用と言いましょうか。そういうものはありまして、大草と下巻の方をちょっと見てみますと、こんなことが書いてあります。杉越の祭りの時に、主の前で揺り動かす初穂の束は、キリストの復活の典型であった。パウロは主と主のすべての民との復活についてこう述べている。最初はキリスト。次に、主の来臨に際してキリストに属する者たち。収穫に先立って、最初に実った穀物が、要塞として捧げられたように、キリストは将来復活の時に、神の蔵に納められる贖われた人々の永遠の収穫の初穂である。まあ、ここでちょっと見てみたいのが、この聖句ですね、コリント第一の手紙15章23節。ここに、最初にキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たちって書いてあるんですけど、僕以前はこれあまりわからなかったんです。最初はキリストって何で書いてあるのかなって思ってました。しかし、まあ当然これは最初はキリストというのはイエス様の復活のことです。そして次にというこの言葉の中にですね、まあ最初はキリストというところから主の来臨に際してキリストに属する者たちというもののこの間には約2000年、もっとですかね、ぐらいの時が流れているんですね。短い文章の中でですね、ものすごい時間が経ってるんですが、イエス様が復活されたというのは、神の民、あるいはイエス様を信じて亡くなった人たちが必ず復活するということの、まあ、証拠になります。ですから、最初にイエス様が復活され、そして再臨の時に、主に属する者たち、キリストに属する者たちが復活するということの約束ですね。であります。そして、まあ、このことがまだ実現していないけれども、これは実現すると言ってるわけです。こうした方は、いわゆるその、要塞の束を振り、これは復活を表していたというんですけれども、これは、この方は、その出来事だけでなくて、その時に関しても成就した。ユダヤ暦の1月14日、すなわち、1500年という、長期にわたって杉越の子羊がほふられてきたその月その日に、キリストは弟子たちと杉越の食事を共にし、世の罪を取り除く神の子羊としてのご自身の死を記念する式典を制定された。その夜彼は悪人たちの手に捕らえられ、そして十字架にかけられて殺されることになった。そして我々の主は要塞の束の実体として三日目に死から蘇り、眠っている者の初穂となり、贖われたすべての者の癒しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えることと実証されたと書かれています。これはすごいですね。神様がこうなさることっていうのは本当に正確なんですね。祭りのいろんな行事がありましたけれども、その中のこの杉越の祭りの時にですね、正確にその時にイエス様は十字架におかかりになったんです。杉越の祭りの中でですね、弟子たちと一緒に食をしたんです。そしてまあこの続きがあるんですけれども、 弟子たちはイエス様が実際に十字架にかかって、それから復活されて天にお帰りになった後、五旬節の時に彼らは聖霊の雨をいただきますね。その時のことが使徒行伝に出てきますけれども、五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるまま、いろいろの他国の言葉で語り出した。まあこれ皆さんよくご承知の通りなんですが、これはまあペンテコステの時に、五旬節の時に、その聖霊の効果があったということなんですけれども、このことを私たちは先の雨と呼んでます。そして、もう一度それと同じように、後の雨というものが降るということをですね、学んでおります。最終時代の諸事件という本の中にこういうことが書いてあります。前の雨が改心をもたらし、後の雨がキリストのような品性にする我々の経験からしても、聖霊の助けなしではとても霊的生活を始めることはできなかった。我々は前の雨の下で受けた祝福を終わりまで必要としている。我々が神に聖霊を求めるとき、聖霊は我々のうちに働いて、我々を柔和にし、心を謙遜にし、意識的に神により頼むようにさせ、完全にする最後の雨に至らせるであろう。先の雨はですね、信仰を持って、そしてそれを維持していくために必要でした。そして我々はその聖霊の雨を求めれば受けることができるわけですね。ところが後の雨は今まだ降っていません。将来、私たちが心を柔和にし、謙遜にし、意識的に神様を選んで頼るようになる。そういう経験をしていったとき、信仰的になったとき、あるいは我々が神様に全てを委ねるようになったとき、最後にですね、我々がどうしても罪を犯してしまう性質が我々にはありますけれども、それを全て清めて完成させるというですね、後の雨というものがあるということを教えています。これはまだ降っていません。これから起こることです。過去に弟子たちが先の雨として、前の雨として経験した聖霊効果、そして後の雨として経験する聖霊効果は、これから後に起こることですよね。もう一つありましたね。各時代の希望という本の中に、第三天使の最後の警告下における大運動は、ペンテコステの日の働きに似ている。福音の開始にあたって貴重な種を発芽させるために聖霊が注がれて前の雨が与えられたように、その終わりにおいて収穫を実らせるために後の雨が与えられるのである。これは先の雨、後の雨というのはこの農業のこの畑でね、種を植えて発芽させ、そしてその実が木が成長してですね、作物が成長して最終的に実ができて熟するまでのことを言っています。その種をまく最初の頃に雨が降り、そして最後の収穫前にこの実を実らせる、熟させるために降る雨というものがある。それをですね、後の雨と言ってるわけですが、表現してるわけですけども、その雨が降るっていうんです。今後私たちの最後の世代においてですね、その経験をすることができることを教えています。それから、このことをちょっと考えてみたいんですが、マタイ24章の中にですね、世の終わりにはどういうことが起こるのかという、そのことに関していろいろ書かれているところがありますけれども、その24章に、こう書かれて、21節でこう書かれています。その時には、世の始めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな患難が起こるからであると書いてあって、29節では、しかしその時に起こる患難の後、たちまち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、 天体は揺り動かされるであろう。その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。と書いてあります。で、このことに関する理解はもうすでにあって、もうこれはすべて過去に終わったこととして考えている人がほとんどです。しかし、これもですね、二重の適用が当てはまるものではないかなと思っています。実は、このことをちょっと復習してみますと、まず、ここには出てきませんが、地震、そして日は暗くなりというですね、事件、そして星が空から落ちるという落星という事件、こういったものが過去の歴史の中にありました。著しいまでにそれが表されたことがありました。そのことをちょっと見てみたいんですが、まず地震。1755年にですね、リスボン、ポルトガルですかね、のリスボンに、において、大地震、大地震というんですかね、大地震が起こった。そして火災と津波が起こってですね、大きな被害を出したということが記録されています。これがその時の、これは絵ですけれどもね、描かれた絵で、震源地はここであったとされて、リスボンがここですかね、なんですけれども、このことをですね、インターネットで調べてみると、こんな風に書かれています。1755年のリスボン地震は、1755年11月1日に発生した巨大地震である、リスボン大震災、あるいはリスボン大地震、大地震ですかね、などとも言う。9時40分に西ヨーロッパの広い範囲で強い揺れが起こり、ポルトガルのリスボンを中心に大きな被害を出した。津波による死者1万人を含む5万5000人から6万2000人が死亡した。推定されるマグニチュードは 8.5 から9で、2011年3月11日に日本で発生した東北地方太平洋沖地震、マグニチュード9ですかね、にほぼ匹敵する規模の巨大地震であったと考えられる。震源は、に書かれていますけれども、そういうふうに書いてありますが、このことが、1840年代の方々にとっては、印であると、時の印である、もうイエス様がおいでになる、再臨の印であると捉えたんです。非常に大きな地震でした。で、この時からですね、この地震に対する警戒心が世界各国で強くなったんですね。それから、もう一つ、三つありますけれども、この暗黒日と呼ばれる日が暗くなるという現象が起こりました。これが、調べてみると、こう書かれています。ニューイングランドの暗黒日とは、アメリカ合衆国のニューイングランド地方で、昼間の空が普段になく暗くなっているのが観測された。1780年5月19日を言う。このような現象が起こった主要な原因は、森林火災による煙や濃い霧、それに、雲量ですかね、が複合したものだと考えられている。この暗闇は非常に顕著なものだったために、真昼であるのにもかかわらず、ろうそくが必要になった。この暗闇は次の夜半まで収まることはなかった。こういうふうに簡単に書いてあるんですけども、なんて言いましょうか、エレンジ・ホワイトの表現の中にはですね、この昼間なのに夜のように真っ暗になったので、ここにろうそくが必要になったと書いてある通り、当時電気がなかったですから、ろうそくを灯していたわけですね。動物たちも、もう夜になったと思って、ねぐらに帰って、そして、鳥たちもですね、みんな、ねぐらに帰ってしまった。そういう現象が起こったっていうんですね。で、これは非常に著しいもので、多くの人たちがこれを目撃したんですね。これが1780年のことでした。そしてもう一つ、1833年に、大流星群と言いましょうか。いわゆる落星日というものがありました。その時のこれは木版画なんですけども、こういうふうに記録されています。版画としてですね、残されています。こういうふうに 雨のようにですね、星が降ってきたっていうんですね。これは1833年。そしてもう一つの絵がありまして、これは1866年の同じ獅子座の流星群の様子なんですが、比べるとですね、量がやっぱ違うんです。はるかに多くの星がですね、1833年には降っていました。で、そのことを、対照したものなんですけれども、ですからこれを、この1833年のこの流星群ですかね、惑星を、のことを印と受け取ったんですね。このことに関して、こう書かれています。1833年には11月12日から11月13日にかけて北アメリカを中心に大出現が見られた。最大で1時間あたり5万個の雨のような大出現が見られたと伝えられている。アメリカ東部では好天に恵まれたこともあり、11月13日早朝に多くの人々がこの大出現を目撃した。目撃者は大変な驚きと恐怖を覚え、この世の終わりだ、世界が火事だと泣き叫ぶ人々もいたという。寝ている人も外が流星で明るいので目覚めるほどだったとも言われる。流星で、もう我々流れ星、もう1時間だっても2個3個見れるかどうかわからない、ようなことも多いですけども、この時には明るすぎて、その星が落ちてくるので、明るすぎて起きたっていうんですね。それぐらい降ってたっていうんです。ですから、このことを、もうこれは再臨の前兆、印であると理解したんです。しかしですね、ちょっと見てほしいんですが、これ従来我々が理解していた、事件といいますか、印としての事件ですけれども、これ、538年から1798年までの間、これ暗黒時代といって、1260年の迫害期間ですね。クリスチャンがこの時に大いに苦しめられました。それが終わったのが1798年でした。で、先ほどの聖句を見ますと、その時に起こる観難の後と書いてある。つまり、ここに言ってる観難、迫害期間の1798年が終わって後とここで言ってるんですね。たちまち日は暗くなり、そして星は空から落ちって書いてあるんです。ところが実際に見てみるとですね、1798年が終わってから成就しているのはこの落星日だけです。1833年に。あとの2つは1755年の大地震、そして1780年の暗黒日。これはまだ観難の間で、まだ終わる前に出てきた印、印と見たんですが、事件でした。出来事でした。しかし、この御言葉に照らして考えて当てはまるのはこの一つだけです。で、こういうふうに考えてみると、部分的な成就だったように思うんですね。ですから、我々の理解はここで止まってしまってますけれども、前に進まなくてはいけない。二重の適用として考える前ならば、おそらく我々の時代にもう一度この印、これは印だと思ったんですが、それ以上の印が現れるに違いないと思うんですね。なぜそう思うかというと、この日は暗くなり月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺れ動かされるであろう、その時と書いてある。その時人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見る。これ連動してるんです。この1800年代、この印と思っていた後に再臨があったかというと、再臨はなかったですね。1840年が再臨だと思っていた。だから印と思ったんですが、部分的に確かにこれらはですね、大きな役割を果たした。彼らが当時、本当にイエス様の、イエス様を信じて、すべてを委ねるという信仰を持つために必要なことでした。ですけれども、これは部分的な、そして意味は大きくありましたが、部分的な成就だったように思います。となれば、これから後に起こる再臨直前の出来事としてここでは紹介しています。このマタイによる福音書24章では。であれば、我々がこれから直面する出来事だと考えないといけないと思います。この3つの出来事は、さらに大きな形でまた現れるであろうと考えることができるわけです。 それからもう一つ、これは以前にもよくやりましたけれども、ダニエル書12章の3つの数字のことですね。まずはダニエル12章の7節に、それは一時と二時と半時である。これは数字にすると1260、そして日という言葉で、記しておりますけれども、これがですね、聖なる民の力が散り散りにされ、散らされることが終わった時に、これは禁定訳なんですけれども、これらのことは皆成就するだろうというのを私は聞いた。この禁定訳、この聖なる民の力が散り散りにされる、あるいは散らされることが終わった時にと禁定訳では言っています。すると、これらのものは、その時に、これらのことは皆成就するというふうに宣言されていて、まず最初に一時と二時と半時、数字にして1260という数字ですね。そして、ダニエル12章の11節の言葉で、ジョークの犯罪が取り除かれ、荒らす憎むべきものが立てられる時から1290日が定められている。待っていて1335日に至るものは幸いですという、このような3つの数字が出てくる。これも過去に我々は全て適用してきていました。そしてそれが従来の考え方として受け入れられていて、今もそのように理解されていると思います。しかしこれもですね、私たちこの、ちょっと考えてみなければいけないかなと思うんですが、まず見てみたいんですけども、この従来の考え方です。ダニエル12章のですね、この3つの数字の従来の解釈は、こういう感じです。結局、538年から1798年の間ですね、この1260日、聖書の予言の解釈の法則として、1日を1年と計算するという、法則があります。そのことが、民数記14章の34節と、エゼキエル書の4章の6節にですね、書かれていますけども、それをもとにして計算すると、1日は1年と考えて、1260年、ここに当てはめていました。この1200、ダニエル書の12章の1260日のことですね、一時と二時と半時。このように考えていました。そして、その出来事は何だったかというと、法王市場権の始まり、そして暗黒時代を通して最終的に法権が失墜するピオ6世がですね、逮捕され、投獄されるという、そういう事件で終わったということを、指していました。そして、もう一つの1290日、あるいは90年という数字に関しては、なぜかわかりませんが、1798年、1260年が終わって後の1798年から数えて逆に戻ってですね、1290日戻ると508年という数字が出てきます。そしてこの508年が何が起こったかというと、フランク王国のクロービスという王様がですね、カトリックに改宗したという出来事がありました。で、そこに置いてるわけですね。そしてもう一つの三つ目の数字、1335日、そしてこの1335年と解釈しますが、それがこの508年から数えて1335日経つと、5年経つと1843年にあたって、これはサイレン運動の開始といいますか、真っ最中の年です。ここに当たるというふうに当てはめて、これをこういう理解をしていました。ダニエル書の1260日と1290日と1335日をこういう理解を持って、います。でも、どうしてこういう計算の仕方と言いましょうか、この、1260年を1798年に当てはめることは、なんとなくよくわかります。これは、迫害期間でしたからね。そしてそこからなぜ戻って508年に来るのか。そしてそこからまた先に進んで、1840年という形になるのかということに関しては、あまり十分な理解ができません。で、そこで、今我々が理解している教えとしては、荒らす憎むべきものが立ってからという言葉が聖句の中にあるので、そこから数えて1290日と1335日というものが、当てはめられ、そして その1260日というのは迫害期間なので、天からの声があってですね、神の民が救出されるところが、まあ、迫害の終わりと考えると、このような当てはめ方ができる。これは根拠があって、聖句から照らし合わせると、このような形が考えられるということなんですね。そしてその事件というのが、荒らすに行くべき者が聖なる場所に立つのを見たならばという言葉からして、これは、日曜休業令が発布される、その時、まあちょっとこの研究は今する時間がないですけども、その時から初めてという理解の仕方になっています。まあこれは皆さんにこの問題定義といいますか、こういう見方があるということですね。で、これは、この将来起こるである出来事、あ、ごめんなさい、失礼しました。あ、終わっちゃったか。失礼しました。あ、これ一番最後のスライドにしてほしいんですけど。はい、これですね。すいません。まあ、これは日曜休業令という事件から始まっているということですね。まあ、こういう考え方なんですけれども、二重の適用という形で考えて、今後起こる出来事とこれを考えるときに、ダニエル12章に書かれている3つの数字のことをですね、考えるときに、これは我々に非常に重要なものになってきます。ここで違う理解をしているのは、1260日といって、時期通りの数字として考えていることです。そういうことに対して多くの反対があるんですけれども、まあこのことに関してはまた別の機会にですね、学ぶことにして、こういう考え方がある。そして、このような考え方をするときに、さっき言いましたマタイによる福音書24章の、印に関してもそうですけれども、我々に直接関係のあることになってきます。過去に終わったこと、あ、前昔にこんなことあったみたいねっていう話ではなく、これから我々が直面する現実のものとして受け止めていくことができますね。で、印に関しても、どうなんでしょう。我々にとってあれは本当に印になるんでしょうか。その当時生きていた人は、もう今誰も生きてない。我々はその実際に起こった事件を見ていないんです。ただ、先輩方から聞いてるだけですね。あるいは記事として調べたら出てきます。でも、見ていない。聞いてもいない。感じてもいない。ですから、将来私たちが実際にそれを経験するということがもう一度あるはずだと思うんですね。ダニエル12章のこの予言に関しても、なぜ時期的に取るのかということはまあ今ちょっと置いておいて、我々が直面する大きな困難を通るときに、おそらくこれはどうしても必要な理解なんだろうなと思います。我々がこの何かに耐えることができるためにはですね、その耐えることのできる理由がないといけない。皆さん、僕も前に何度も同じことを言ってると思うんですが、辛い仕事が、こう、与えられたときに、それがやりなさいと言って初めてですね、いつ終わるかわからないで、何日もあるいは何年もそれをさせられたならば、人はどうなるでしょうか。これがいつまで続くのかということがわからないためにくじけてしまいますね。疲れちゃう。もうやれなくなってくる。もう忍耐できなくなってくるんです。ところが、仮に、じゃあいついつまでしてくださいという期限付きでそれをさせられたらどうでしょうか。耐えられると思いますよ。ここまで頑張ればできるって。ここまでやれば耐えられる。そういうものがあるんじゃないでしょうか。私は、まあ、ちょっと全然具体的なことは話してませんが、この予言の理解というのは、私たちが耐えるために、そしてイエス・キリストがもうすぐおいでになるということを確信することができるために必要な理解だと思っています。ですから、過去に終わったことではなく、これから起こることとして、私たちに直接関係のあることとして考えることの方が非常に有益なのかなと思うんですね。そして、ただ覚えていただきたいのが、過去の適用が間違っていたということではないです。当時の人たちにとってはそうしかできなかった。 なぜならば理解がですね、1844年が再臨だと思っていたから。そのように当てはめる以外になかったんです。でも、学んでいくうちに、それがもっと深い意味があるなということを悟った人たちは、このダニエル書に出てくるこの3つの数字は、過去に終わったことではなくして、将来のことだということを見出していったんですね。そういう意味において、この二重の適用、聖書にはそういうものがあるよということを、その観点を持っていただきたいなと思いました。まあ、今日の私の言いたいことっていうのはそれなんです。聖書の御言葉は、もう確定されているわけじゃなくして、各時代、真理の理解が深まっていったんですね。今もそうであるべきだということです。ですから、我々今後起こるものとして捉えて真剣に学んでいく必要があると思います。おそらく黙示録の理解も、現代に適用するべき理解の仕方って言いますかね、理解があるんだと思います。まだわからないことだらけですけれども、願わくばどうぞそういう目を持って学んでいってほしいなと思います。天におられます父なる神様、あなたは本当に恵み深くて、私たちに何も教えずに物事を進めていくことはないということを知らせてくださって感謝いたします。アモス 3-7 で、隠れたことは預言者に示されるということ、隠れたことは示さないでは置かないということを訴えておられます。であれば、この時代において必要なことは、あなたがまた聖霊を通して教えてくださるということであります。このことを信じて、私たちが特に理解しなければならない重要なものをしっかり学んで、そして将来に備えていくことができるように導いてください。そのような信仰を持って、そしてまた本当に独りよがりではなくて、本当に神の御言葉に従って理解し、そしてそれを人々に伝えていって、主の再臨に備えさせることができるように導いてください。我々頭を柔軟にして、この過去の適用から、そして、現代に、本当に、必要な理解へと考え方を進めていかなくてはいけません。過去のものはすべて重要でした。そしてそれはこの将来につながるもので、将来はまたさらにそれよりももっと大きな形で提示されるはずであります。このことを覚えて、目を見開いて、この真理の理解に注目していくことができますように助けてください。そして一人一人がその聖霊の導きによって、それらを判断していけますように力をお与えください。各地で熱心に御言葉を学んでいる方々を祝福してください。聖霊によって導いてくださり、正しい知識に導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。